さて、それでは子育ての時間、いつものように NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生にお話を伺ってまいります。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日も届いております。この時間は NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生に、日々の子育てシーンに出てくる小さな悩み、よくある悩み、何でもお答えいただくということで、いただいたのは13歳の長男と7歳の長女、そして6歳の次女、3人の子供です。年の離れた長男は時々長女をからかったりする程度ですが、長女と次女は仲が悪く喧嘩ばかりしています。私自身はという相談者ですね、はい、兄と弟に挟まれて育ったので姉妹に憧れていたんですが、喧嘩ばかりする様子に呆れてしまいます。親の声掛けや接し方で喧嘩が収まるのでしょうか、という年子さんの女の子さんの喧嘩に呆れたらしいご本人は、まあ、この女兄弟がなかったから羨ましいのに仲良くすればいいのに、きっとね、赤ちゃんの時こうやって年子で生まれて憧れられたんだと思いますけども、現実は違ったようで。
そうですね、はい、女の子さんってやっぱり精神年齢が高いというか、やっぱりそのちょっと言葉の方もね、巧みに使われるのでね
表現できるんですね。
そうなんですね、言葉での喧嘩、口喧嘩が中心になってくると思うんですけれどもど、ね、はい、それまた口喧嘩がね、激しくなってくると泣き声とともに口で応酬するわけですから、お母様としましてはストレスが多く溜まってくるのではないかなと。
なかなか賑やかで、この間までの夏休み中は大変だったかもしれませんね。
大変だったと思います。そうですね、この年齢的なところもあるんですけども、はい、年子のお子さんっていうのはね、うん、お互いがお互いの存在を意識するがゆえの、うん、喧嘩に発展してしまうっていうことで、仲が悪いわけでは決してないと思うんですね。
そこはちょっと一つのキーワードですね。
そうですね、意外にね、子供の喧嘩なんていうものは今喧嘩しててもケロッとして仲良くなってるっていうことはよくあることなのでね、多分上のお姉ちゃんにしても姉としてのプライドがあるだろうし、下のお子さんにしてもお姉ちゃんができることなら私もやりたいできるんじゃないかっていう
やってみたいっていう、ね、
ちょっとした勘違いみたいなのが起こって、お互いにいい意味でも悪い意味でもライバルっていうところが、お互いの気持ちのこう行き違いになって喧嘩になってたりすることも多いんじゃないかなと思いますね
なるほどね、うん、面白いですね、今のはね、下のお子さんが勘違いで自分もできると確かに私も2つ上の姉がいましたけど、姉ができることは私もできると思ってました
そうなんですね、はい、だから上のお姉ちゃんとしたらお姉ちゃんなのにという自分のプライドがあるので ね、はい、なんで同じことをで、それもうまくできなかったりすると、ええ、そういう感触になってお姉ちゃんに八つ当たりをしちゃうっていうこともあるんじゃないかなというふうに思います、
ね、私の場合は姉がとっても寛容だったので、はい、そこをフォローしてくれましたけどもね
そうですね、兄弟喧嘩っていうのはですね、実はお互いの言い分が理由があるんですね、それぞれの。
当然そうでしょうね、
はい、
なるほど。
でそこをしっかりと聞いてあげるっていうことは大事かなと思いますね、
親御さんとして。
そうですね、兄弟喧嘩するからイコールこの先も仲悪い兄弟なのかって言ったら、そういうことではなくって、兄弟喧嘩を通してね、いろんな学びをしてる、そういう経験を積んでるっていう機会であるっていうことをね、一方ではこう見守ってあげてほしいなっていうふうに思いますね。
ということは声掛けの方法によってこの喧嘩が喧嘩ばっかりではない方向に進む可能性はあるわけですか。
そうですね、対処法って言ったら言葉悪いかもしれないんですけれども、兄弟喧嘩っていうのはそういうチャンスであるっていうことを一つ前提に置いて、でどういうふうに対処していくかっていうことになると、はい、まずですね、先ほども言ったようにお互いの双方のですね、言い分っていうのはあります。その喧嘩に対する言い分っていうのはあります、はい、そこをお母さんがお互いに二人ともですね、そのいいか悪いかでそれを収めるではなくって、はい、いいとか悪いとかじゃないんですね。 解決 裁判でもないので、ね、どちらがいいとか悪いとかではなくって、その喧嘩に対するその言い分、双方の言い分をしっかり、聞いてあげる、寄り添ってあげる、気持ちに寄り添ってあげるということは、まず必要かなと思いますね、
はいはい。
うん、でそうすると、聞いてもらうとね、大人でもそうですけれども、あ、聞いてくれるんだ、聞いてくれる人があるんだっていうことでね、感情的になってた部分が少しこう落ち着いてくる。
そりゃそうでしょうね、
ですね、
うん、絶対さっきもおっしゃった理由があるわけですから、ね、理由なく喧嘩してるわけじゃないので。
そうですね、だからそこをしっかりとまず寄り添ってあげる、聞いてあげる、まあ、それには本当に時間も大変だと思います。
まずお母さんの気持ちの余裕ですよね。
そうです、大変だと思います。ただでもこの先のことを考えると、しっかりと気持ちを聞いてあげることで、そこに喧嘩によって生まれる、コミュニケーション能力であったり、思いやりであったり、はいはい、そういうのが育つ機会になるんですね。まずお母さんのが話を聞くっていうことをお手本に子どもたちは学んでいく、思いやりを学んでいくっていうことなのでね、お母さん大変だと思うんですけど、もう本当に時間も手間も、動力というか、その精神的な部分も根気も必要になってきま す,
で, す、ね、
でもしっかりそこを聞いてあげるっていうことは、それぞれの立場になって聞いてあげる、お母さんの立場で聞くんではなくて、それぞれの立場で、ああそうなんだな、いいとか悪いとかではなく、こうお母さんの立場とか、そのお姉ちゃんの立場で妹の話を聞くとちょっとまた違ってくる、それぞれの立場で話を聞いてあげてほしいなと思います。
ということは、例えば、喧嘩が始まってます、はい、もうこの夏休み中もずっとだったっていう方でも、それにこうお手上げするんではなくって、はい、今日のお話を聞いて、そうそうそう、お話を聞いてあげるっていうのが良かったって思ったわっていうことで、ちょっと待ってって止めて、
はい、
例えば一人ずつ別々に聞いた方がいいんですよね。
そうですね、
その場でもいいんです。
その場で聞くよりは一人ずつちょっと一回引き離して聞いた、
お話ちょっと聞きたいわ、
言い分を聞いてあげるっていうところが大事かな、
そうするとお姉ちゃんお姉ちゃんで、例えば、なんかおもちゃを触ったと、お姉ちゃんのおもちゃを妹さんが黙って触ったという、そういう場合だったら、お姉ちゃんはそういう話をされる、そしたら今おっしゃったように、あ、黙って触られたのが嫌だったんだね、と。で今度は妹さんの方に聞くと、私も好きなおもちゃだからいつでも使いたいと言ったとしたら、使いたかったんだねっていう、そこはよしよしを言わずに聞くだけに止めるんですか、
そうですね、で妹さんの気持ちの代弁をしてあげる、ここに
伝えてあげる、両方聞いた
後にそれぞれの気持ち、こうだったんだって、っていうところまでできれば、いいかな。もう大きくなってたらそれを自分で相互でするんでしょうけれども、まだまだこの年齢でも自分を主張した年齢ですのでね、だからそこは代弁者になってあげるってことも時には必要かなというふうに思います。
そうするとお子さんとしては、一番嫌だった、勝手に触られたのが嫌だったというのが妹さんに伝わる、妹さんは妹さんの気持ちで、大好きな、私も触りたいおもちゃだったっていうのは、大好きだ、おもちゃだったんだってっていうのが伝わるっていうことが、いわゆるこうなんか火種になってる根っこのものが、それで収まるということ。
そうですね。その後ね、一緒にルール決めみたいな、明確化して、なんでこれが起こったのか、どうして、どうしたらいいっていうところの明確化になった時に、一つルール決めっていうところはできるかなと思いますね。じゃあどうしようっていう話し合い、
じゃあその時は2人一緒でいいですね。
そうですそうですそうです。2人寄せて、そのお互いにそれぞれの話を聞いて、その後お母さんが中に入って、こうだったんだって、こうだったんだって、じゃあどうしたらいいかなっていうふうに、こう少しルール決めみたいなのを少しされると、一段上って言ったらですけど、進んで、
解決に向けていく、
導いていけるかなというふうには思います。
でそういうことを例えばしないで、いつもやってるわね、もういい加減にしなさいって止めると、お互いはくすぶってるわけですか。
そうです、問題解決にはなってないのでもう無理やり止めるということが一番悪いことです、
解消できてないってことですね。
そうですそうです。もう喧嘩をしたことで、せっかく学ぶチャンス、失敗して、喧嘩してしまった、今度言い過ぎた、こんなやってしまったっていうところを、大人、お母さんが中に入って、お互いの気持ちを話を切って、それを またもう一度みんなで話し合って、うん、じゃあどうしたらいい、こうだったんだって、こうだったんだって、じゃあどうしたらいいかなっていうところ、あのルール決め明確化をしてルールにまで持っていけたらいいのかなっていうふうに思います。
なるほどね。そういうこうちょっと冷静になる時間があって、うん、はい、でそれがこういつかあのそういう形を何回か重ねることで、子どもさんはやっぱりさっきおっしゃったようにちゃんと学ぶの で、ね、今度お友達同士の時にもできそうですね。
そうですね、あの思いやりが兄弟喧嘩の中で思いやりとコミュニケーション能力がそれによって、うん、あの培っていくっていうところがあるのでね、うん、そこを丁寧にしてあげることで、そのお子さん自体が人間関係を広めていく、
ね、
はい、一つの、だから兄弟喧嘩っていうのは本当にある意味害がないとおかしいですけども、
いい練習、後腐れはないですね、確かに。
いい練習の機会に、学びの機会になってると思います。
だからそこまで言ってしまったらダメなんだっていうのを学ぶのもまあ兄弟かなって気はしますけどね。
そうですね、あの本当にこの女の子の口喧嘩の中で一つだけこう気をつけとかなきゃいけないのは、はい、やっぱ言葉遣い、言い回しですね、
はい、
どうしても感情的になると、うん、言っちゃいけない言葉、
例えばどんな感じです
か。例えばあんたなんか嫌いやから出ていけとか、死んだらええねんとか、やっぱりそういうことを言っちゃうっていうことは、やっぱり言ってほしくない、言ったらいけない言葉って絶対あるんですね。
ありますね、
はい、その時にはその言葉に対してもあの感情的になってる時は言っても仕方ないので、
あ、最中はダメ
だ、あの余計にあの指定された形になっちゃうので、ちょっと冷静になった時に喧嘩の中でそういうふうな言葉が出てたけれども、これはお母さんとしては言ってほしくない、悲しいことだよって、それ言われたら奈々ちゃんも嫌でしょってっていうようなところで、やっぱりこの言葉遣い、言い回しは相手を傷つけてしまうんだっていうことをしっかりと、うん、あの伝えてあげてほしいなとは思いますね、
うん、エスカレートしてる時には今の言葉ダメって言ってもなかなか
受け止められない。そうですね、あのとりあえずもう一回
まずは止めて、
うん、ちょっと待ってっていうことで、うん、のお互いの気持ちを聞いて、で、まあ、ルール決めの中で、うん、でその後ちょっと冷静になった時に、うん、言葉、そういう言葉は絶対喧嘩してもいいけれども、これだけはこういう言葉だけは言わないでほしいっていうのは、お互い傷つくし、うん、やっぱ寂しいし、うん、お母さんも悲しいっていうところをこう伝えてあげてほしいなと思いますね、
うん、そういう冷静な時に聞いた言葉ってね、やっぱりもう二度とこれは使っちゃいけないんだっていうのが、
あ
の身に染みるわけです。
そうですね、あの感覚として覚えていくと思うんです、はい、感情的になるっていうことはあのまだまだ小さいのであると思うんですけど、繰り返しその中で自分の中では蓄積はされていくと思います。
あの感情的になった時にこう親の力とか声でピタッと止めたとしても、うん、さっきの言葉のフォローが後でなかったとしたら、はい、あの言葉は逆に変な言い方ですけど効果があるんだと思ってまた使うかもしれない。
そうですね、
なぜダメだって止めた理由がわからなければ、うん、
はいはい、
ということになるんです、ね、
だからあのさっきも言った根気はいると思います。
そうですねそうですね、
大変だと思います。だからお母さんのストレスのその、うん、解消法っていうのも、うん、はい、お母さんがどうそれをまた兄弟喧嘩してるっていうところの中でお母さんがどうする か意外にその先輩ママさんとか、はい、相談とかちょっとこう愚痴を吐く中でね、
はい、
あ、そういうことってよくあるんだって思えることもあるんじゃないかなと思うので、そういう機会をねお母さんも作られたらいいんじゃないかなと思いますね。
お母さんはお母さんで聞いてもらえるようなところが、はいはいはい、でその場所がもしなければ、はい、あのミルクっ子の方でも皆さん聞いてくださるって前もおっしゃってましたのでね、わ、はい、かりました。じゃあちょっとここで1曲お届けして後半も伺ってまいります。はいはい、今日は2回目の9月に入って月曜日ということで、子育て応援します、いつものように NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生にお話を伺っております。後半もよろしくお願いいたします。
お願いします。
じゃあちょっと今日のおさらいで、前半の方でお話伺った悩みは、はい、13歳の長男と7歳の長女、そして6歳の次女、3人兄弟。今日のご相談はこの7歳の長女さんと6歳の次女の年子さんの2人が仲が悪くて喧嘩ばかりしているというお母さんが呆れてますというお話でしたけれども、まとめていただけますか。
はい、そうですね、兄弟喧嘩っていうのはね、決して仲が悪いわけではないですね。本当にそのそれぞれの思い、もう6歳7歳になるとそれぞれの思いがあるんですね。はい、ですだからいわゆる価値観と価値観のぶつかり合いが 喧嘩、
子供なりに。
そうなんですよ。自分のだから言い分ですね、はい、言い分がそれぞれにあるっていうことなんですね。だから仲が悪くて喧嘩してるんじゃないんだよっていうところをね、少しあの喧嘩をし始めた時に、そこでこうお互いに言い合いになってるっていうのも、これも感情を育てているんだっていうことですね、はい、だから感情を出させてあげるっていうのは、感情を出してそれを受け止めてもらう、そうすると自分の気持ちを受け止めてくれる人があるということで落ち着いてきますよね、でそうすると相手にもその気持ちがあったんだっていうような受け取りが、スペース、心の中にスペースができていくっていうことなので、ある程度喧嘩をするっていうのは見守りながら、ただ言ってはいけない言葉っていうところはしっかりと伝えながら、でまたその喧嘩をして、その追求するのではなくて原因を追求する、さっきも言ったように価値観と価値観なので、いいとか悪いとかでは
そっかそっか
ないですよね、はい、で無理やりにその喧嘩をやめさせるのではなくて、しっかり大人がそこに入ってお互いの気持ちを聞く、言い分を聞く、そしてその、心に気持ちに寄り添いながら、そしたらお互いのその時にはこう親が代弁者となって、誰々がこうだったこうだった、じゃあどうするっていうようなルール決めみたいなのができるといいんじゃないかな、
そこがすごいですね。ルール決めっていうのがなんか、あまり兄弟喧嘩の中で出てくる解決じゃなさそうですけども、そこまでいくと次へのステップがなんかお互いに、
そうですね、うまくあの自分の感情コントロールっていう成長につながっていくんではないかなというふうに思います ね、
そうですね、
はい、だから、すぐにそれができるわけではないので、
もちろんそうかもしれないです、
長い目で見てあげてほしいなというふうには思います。
はい、わかりました。ぜひ皆さん悩みございましたらまたお寄せいただきたいと思います。小泉先生が的確に答えてくださいます。そして後半いつも情報もいただいてます、ご紹介ください。
はい、駅前子育て交流広場、はい、こちらの方は10月12日、はい、わらべ歌ベビーマッサージ体験版の方を、はい、させていただきます、
はい、キッピーモール6階にあります場所ですね。
あ、こちら、あ、そうですそうです、ごめんなさい、はい、あのキッピーモールの方ですね、はい、はい、そちらです、
はい、これは申し込みまだ間に合いますか、
まだ締め切りが9月27日なので、はい、あのまだ大丈夫ですので、はい、1歳12ヶ月までの子どもと保護者さんを対象にさせていただいております、はい、定員は5組となっております、はい、まだあの申し込み の、 あの抽選になりますので先着順ではないので、はい、お申し込みの方よろしくお願いします、
はい、分かりました。その他はいかがでしょう、はい、
こちらの方ですね、あのフラワータウンにありますあの保育子育て支援スペース、はい、ミルクの方です、はい、今週の9月16日もうあの今週なんですけれども、はい、遊びの広場、こちらは今回は、はい、ボールプールで遊ぼうというふうに、はい、予定をしておりますので。
小さいお子さん好きですね、はい、中に入っても、はい、止めどなくずっとボールの、
あ
の
そうですね、
感覚が楽しいんでしょうか。
そうですね、解放、気持ちと心、あの気持ちって心の解放にもなりますので、あのぜひあの参加していただけたらなと、
はい、何時からですか。
10時から11時です。
はい、分かりました、はい、これはあの人数制限とかはないんですか。
こちらの方もあの入場制限の方はさせていただいております。あの親子3組だけという形にはなります。
わかりました。これは事前申し込みですか、
はい、申し込みしていただいた方が予約優先とさせていただいております。
じゃ
あ、
先ほどのはちょっと後ほど聞くとして、今のボール遊び、はい、連絡先予約先ご紹介ください、
は
い、
こちら子育て支援スペースミルク電話番号の方です、はい、079-551-5489、
はいはい、もう一度お願いします、はい、
079-551-5489です、
はい、あのハニー FM のあるお隣のビルの何階になりますか、
はいはい、4階ですね。
4階ですか、はい、はい、分かりました、はい、で先ほどご紹介だったわらべ歌、
はい、
この駅前子育て交流広場、
はいはい、
お申し込み先お願いします、
は
い、
電話番号079-556-5230、
はいはい、もう一度お願いします、はい、
079-556-5230です、
はい、こちらは毎日ではないですので、はい、空いている日を教えてください、はい、
日曜、火曜、水曜、木曜、
はい
はい、4日間です、
はい、日曜日、そして今日の月曜日がお休みで、はい、火、水、木と続いて、はい、10時からですかね、キッピンモールですのでね、
はい、10時から5時半までの間にご連絡ください。
はい、わかりました。その他はいかがでしょうか。
はい、こちらの方ですね、そのフラワータウンの方で同じ、4階の方でさせていただいています、はい、アロマのお母さん向け の、 あ、はい、あの講座なんですけども、はい、心をほぐす香りでリセットタイムということで、はい、今回させていただく予定がですね、はい、第4木曜日、はい、毎月第4木曜日11時から11時45分、
はい、
こちらの方でしておりますので、はい、今回9月22日は、はい、揺らぐ女性のバランスケア、ポタニカルバスソルト作りと、はい、
はい、
予定をさせていただいておりますので、はい、お問い合わせの方ですね、こちらのまた同じ支援スペースの方にご連絡いただけたらと思います、はいはい、
先ほどのボール遊びと同じ場所ですね、
はい
はい、079-551-5489、はい、551-5489、こちらにお申し、これもやっぱり申し込んで、
ですね、そうですね、申し込みで、はい、していただけたら準備の方もさせていただくことになりますのでよろしくお願いします。
わかりました。毎月第2月曜日子育て応援しますと題して NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生にお話を伺ってまいります。日々の子育て史に出てくる小さな悩み、よくある悩み、ぜひ皆さん気軽にお申し込みいただきたいと思います。ハニー FM の方までご連絡ください。どうも先生ありがとうございました。
ありがとうございました。